皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。10月17日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はリーダーのモチベーションです。最近よくリーダーシップ研修をやるときにですね、質問を受けましたり、それとなく感じますのは、じゃあリーダーのモチベーション、やる気はどのように確保したらいいのかっていう話なんですね。リーダーともいろんな立場があります。例えばですね、もう本当にその管理が厳しくてですね、目の前の数字だけを追い続けなければならない、すべてのですね、気持ちを断ち切って、数字以外のことを一切考えるなというような立場に置かれている、リーダーもいるんですね。それはやっぱりそのリーダー早く辞表を出した方がいいですよね。そんなことやってるとですね、要するにそんなことやって敗戦を迎えた時ですね、言ってみれば戦争犯罪人されちゃいますからね。そういうのはだからもう極めて不自然なんでですね、早くやめた方がいいと思うんですけども、そうではなくてですね、本当の真面目な意味でですね、なんて言うんでしょうかね、組織を何とかしよう、いい仕事をしようと思ってるリーダーにとって、どういう今心構えでやっていけばいいのかという話なんですね。やっぱりそのリーダーシップっていうのはですね、ある種の今科学でありまして、リーダーは選ぶ時代ではなくて、リーダーは養成する時代です。ですからですね、かなり科学的な体系っていうのもありますしですね、そういう手順、ものをちゃんと勉強して手順を踏んでいきますとですね、普通の人がそこそこのリーダーシップを取ることができるっていうのは、それはもう今、日本でも私、もうこれ7年前からやってますから、大体それは自分でもよくわかりますね。それできます。しかしですね、どんなにその、リーダーっていうものがしっかり行動できるとしてもですね、やっぱり時代の変化が激しい時というのは、ある種やっぱり怖いし大変な部分が多いんですよね。変化が怖いとよく言いますけども、辛いとか嫌だとか言いますが、変化そのものには本来的にですね、辛いとか嫌だとかいう気持ちはないわけですね。変化は変化なんで、何が大変かというと、変化にですね、ちゃんと適応して対応できるかどうかが不安だし、で、その対応する形があまりにもですね、ドラスチックに今の現状と違いますとですね、怖くなってくるし、嫌になってくるわけですね。ですから、ひとえにですね、やっぱりこのリーダー自身の、やっぱりその気持ちの広さと行動力の大小がですね、その人の明るさと暗さを決めてるんじゃないか。それははっきり言えると思うんですね。その人があんまり何も考えてなくて行動力がないということになるとですね、やっぱり変化は怖いですよね。お先真っ暗に感じます。でも反対に昔からいろいろ勉強を通じてですね、いろんな未来のことについていろんなことを考えていて、そしていろんなことを経験して行動力もあるということになりますと、それはその分ですね、いかように未来が動いていってもですね、それは大丈夫だ、できるんだという思いにもなりますし、さらにこれがもっと悟りが開けてくるとですね、日本の神道でよく言うとこの勘ながらってやつありまして、全てはですね、神のおぼし召しに従うということになってきますから、これは何が起きてもですね、笑顔でニコニコと、これ完全に悟った状態ですね。そこまで要するに行くわけでありますよね。上を見ればね、リーダーのですね、そういう能力というのも限りがないということになってきますけども、じゃあそういうふうに、だんだんリーダーも育っていくもんだとしてですね、その育っていく過程の非常にこの辛い時代をいかなるモチベーションを持って克服していくのかというのは、依然として重大な問題ではないかなと思いますね。私も結構、いろんな方々にお会いしてね、本当にその自信がなくなっちゃったとか大変だとかいうリーダーの方とお話しすることはやっぱ多いですよね。で、一つ言えますのはですね、リーダーの抱える様々な問題っていうのはですね、本人にとっては極めて重大な問題に思えるかもしれませんけども、傍から見てると、いや、こうやればなんとかなるよと冷静に言える問題が結構多いっていうことなんです。本当にリーダーがだんだん経験を積んでいく過程の中で直面する問題っていうのは、もう本当に地球がこの場で終わりかねないぐらい大きな問題だというふうに思えることが多いんですね。で、本当に一人で悩んじゃってですね、なんかそのパニックを起こしたりすることもたまにはあるんですけども、そういう時ほどですね、やっぱり友達がいることがですね、すごくやっぱり役立ちますね。同じリーダーとしてのこの、中身がよくわかる友達がいますとですね、旗の人に、だからそういう人の友達に聞いてみますと、旗から見た目でありますから、それはやっぱりですね、抜け道って言いますかね、問題の対処の仕方は、なんかすぐよくわかるものがあります。で、大体ですね、どんな業種におきましても、人間の問題、リーダーシップの問題で悩む場所っていうのはね、大体が決まってるんですよ。なんか特別変なことが起きるっていうのはまずなくてですね、 リーダーがですね、リーダーシップの問題で悩む場所っていうのは大体決まってます。そしてですね、その落としどころもね、大体決まってるんですよ。ですから、ある程度経験を積んでね、大体の対処法と落としどころが、まあ、見えればですね、まあ、大体の方針は立つし、大体の心構えっていうのは大体できてきます。ですから、そういう風になるまではですね、まあ、基本的にはいい友達をしっかり持ってね、でよくわかる友達を持って、そしてその冷静に自分を見てもらって、これからどうすればいいか、まあ、考えていくのがね、一番私はいいんじゃないかと思うんですね。それと同時にですね、やっぱりこのリーダーというのは、なぜこんな辛いことをですね、自分がしなきゃならないのかということについて、やっぱり自分の人間性レベルでですね、反省し考える力を持ってないと、やはり克服できないと思いますね。最近例えばね、このリーダーになるのが嫌な人ってのは結構いますよね。まあもちろんそのあんまりひどい組織ではね、リーダーになったら殺されちゃいますから、まあそういうのはやっぱ避けた方がいいと思うんですが、まあそういうなんか極端な場合でなくてもですね、なんかその自分が上に立ってなんか行動するってことに対して、まあ非常に大きな恐怖感を持ってる人ってすごく増えたような感じがするんですね。で、そうなってきますとですね、まあ本当に誰もリーダーシップを取らなくなりますから、組織の中はどんどん混沌が広がってって、自分も含めてみんなが不幸せになっていくんですね。とみんなにとっていたたまれない状況になって、結局みんなバラバラになって終わっちゃうんですね。そうなってきますと、やっぱり誰かなんか出てきてなんかしないとですね、始まらないわけですね。で、そういうこのリーダーシップを取るときって、やっぱりその、まあ、どんなに頭で分かっていても行動の実績があっても、やっぱ怖いっちゃ怖いんですよね。怖いし、で嫌な思いもするんですよね。本当に相手が人間のことでありますから、嫌な思いについてはですね、まあ、本を何冊書いても書ききれないぐらい嫌な思いをするっていうのはやっぱりリーダーの仕事ですね。まあ、それはしょうがないことなんです。でですね、やっぱり何事やろうとしてもですね、なかなかスムーズにいくことばかりじゃありませんから、時期を待たなければならないことも多いしね、まあその、切られ役にならなければならないことも世の中結構多いんですよね。リーダーはいつも切り役ばっかりやってたんで仕事になりませんから、切られ役もやらないとですね、仕事にならないこともこの世界とっても多いんです。でもそういうのをですね、まあ自在にね、上手に切り替えていつもニコニコしてやっていくためにはね、やっぱり相当なね、自分の人間としての勉強は必要になりますよ。ですからそういうのはね、苦労するたんびにね、やっぱりね、本を読んだり、あるいはね、まあいろんなその、何でもいいですよ。瞑想でもいいですよ。そのね、お経を読んでもいいし、祈りと読んでもいいし、まあ何でもいいですよ。やっぱり自分に合うやり方でですね、自分の人間性を高めていきませんと、それは難しいと思いますね。だから逆に言いますとね、これだけ世の中が乱れている今の状況というのは、人が人として成長できるチャンスがね、ゴロゴロ転がっているということです。人はですから、あんまりですね、その窮屈な思いにならない限りはね、精神的な、まあ、向上とかいう話もですね、まあ、適当なお稽古事で済まされるわけですよね。まあ、なんかいろいろ形はやってみて、まあ、なんか今一つだなと思ってても、あんまり困らないわけですよ。でも今みたいに本当にですね、その精神的な安定性というものがないと、なんか本当に怖くてやっていけないような時代っていうのは、やっぱり自分の気持ちをきちんとしておかないと、人間性を高めておかないと、生活も仕事も何にもうまくいかないんですね。ですからこういう時っていうのは嫌がおうでもですね、本質的な勉強をしていかないとダメだということで、まあですから、まあ今我々の目の前には、たくさんの勉強するチャンスがあって、勉強しなければならない状況に置かれてるんだというふうにやっぱり考えた方がいいと思いますね。で、やっぱりですね、モチベーションの一番やっぱり中心部分は自分の内面から湧いてくるものなんです。で、その内面から湧いてくるもののさらにまた確信を言うならばですね、自分のやってることがですね、やっぱり人の役に立ってるんだというやっぱ気持ちですね。これはどんな仕事でもそうだと思います。家庭の中の仕事でも、まあ全部そうだと思うんですが、人の役に立ってるっていうこの感覚がですね、やっぱりなんか最後の絶望から人を救うって部分ってあるんじゃないでしょうかね。全部自分のためだけで考えてやってる人ってですね、まあいますよね。でもね、結局最後行き詰まるんですよね。で、要するにもう、アノミー状態ってよく言いますよね。アノミー状態ってよく言うんですが、もう完全に無気力になっちゃって、もう何にもできない状態に落ちるんですよ。全部自分のためっていうことから始まってる人はね。ですからもうその思いが外れて、理性が効かなくなった時にですね、本当にこれアノミー状態に陥って、そこでまあへたり込んじゃって、もうそのまま終わりになっちゃったりするんですね。で、やっぱそれはやっぱダメなんですよね。だからもともと人間の構造として、自分のためだけに生きていくようにはそもそもできてないんですね。人間ってのはやっぱりこの、まあ、人間だけじゃないですよ。あらゆる生き物、この世にあるものはですね、世の中の役に立つためにここにあるわけですから、まあ、それをですね、自分でいかにね、本気で実感できるかがポイントなんです。役に立ってるとかね、まあ、顧客満足なんて言葉も最近よく使いますけども、そんなの頭でね、考えて、頭で理解してるうちはやっぱりダメなんです。 自分のやっぱ体でね、そういうことを実感できて初めてですね、人の役に立ってるっていうその言葉がですね、にじみ出てきて、で行動できるようになるんですね。ですからそういう苦労をですね、なるべく早いうちにやった方がモチベーションはですね、上がっていきます。で、大きな苦労をする前に小さな苦労の段階でその人の役に立ってるってその感覚を身につけた方がはるかに物事はやっぱうまくいきますね。ですからこのリーダーシップのモチベーションというのはね、最終的には自分の中からあれ湧いてくるんです。誰かからチヤホヤされたり、あるいは金をもらうとかね、外的な力によってモチベーションが上がってるうちはまだまだこれはね、まあ、形ばかりのこのリーダーシップでありまして、それはまだ本物じゃないんですよ。本当にこれが進んでいきますとね、中から湧いてくるようになるんです。自分の内面からですね、ああこういうことやっていいんだなっていうことがね、まあ、周りがいろんなこと言いますけどもね、まあ、いろんなふうな厳しいことがありますけどもね、それでも自分の内面からですね、その気持ちが湧き上がってくるんですね。ですから言ってみれば、その止めどもないこの泉みたいなものは体の中から湧いてきます。ここまで来たらですね、大体その人は本物のリーダーで、まあでも私なんかこう見てますとですね、3年ぐらいなんか本当に大変な思いをして、そういう思いに至る人って日本は結構いますよね。まあアメリカのベッティン教授、リーダーシップのベッティン教授と前からお付き合いしてて、ベッティン先生は、まあアメリカで大体7年ぐらいかかりますなとおっしゃいますが、まあもちろん日本でもね、ゆっくりそういうことやる方いらっしゃいますけども、3年ぐらいでね、本当にそういうこと分かっちゃうリーダーっていますよね。やっぱり日本人優秀なんだなとね、まあ本当に今思うんですけどもね。まあそれはともかく、とにかく本当の意味でのリーダーのモチベーションというのは、自分の中からあれば出てくるものなんです。で、この自分の腹からね、人の役に立ってんだ、世の中の役に立ってんだと、切り役だろうが切られ役だろうが役に立ってんだと思ったときですね、まあ本当にそのモチベーションが湧いてきますので、まあそこまでね、自分をやっぱり鍛えるっていうのがね、すごく大切なことなんです。まあこれから本当にですね、そういう自分の中身を、腹を鍛えているか鍛えてないかでですね、その人の人生って随分変わると思います。鍛えてないとですね、もう怖くて怖くてね、で、当てが全部外れて、アノミー状態になってですね、へたり込んじゃいますよ。で、自分を鍛えてますとね、自然にこの道が前に開けてきますから、まあなんとはなしに前にこう進んでいきますよね。で、この差がですね、1年、3年、5年、10年経った時に、全然やっぱり社会を変えてしまうんですよね。自分のその居場所を変えてしまうわけなんで、ですからやっぱりその自分の内面のですね、まあその研究、勉強っていうのは鍛錬っていうのはすごく必要ですね。今とかくね、その外面的なことだけ勉強すればね、うまくいくようなこと言われてますが、まあそれで住んでるうちはね、まだその人幸せなんですよね。やがてそれで住まなくなるときは来ますので、まあその時のことを考えてね、まあ普段からね、自分を鍛える、自分をですね、いろいろ人間性を磨くというですね、ことを怠らないようにやっといてもらうことが大切じゃないかなというふうに思っております。今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、リーダーのモチベーションということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。